皆さんこんにちは。特別賛美、そして兄弟姉妹の本当にお明かしに感謝をいたします。これからの本当に主にある兄弟姉妹としての交わりがさらに深められていきますように、お祈りをしたいと思います。それでは御言葉を共に見ていきましょう。旧約聖書の吉脇婚姻は15章、吉脇15章の一節から、ユダ族への領土分割から教えられること。しばらく吉脇をシリーズで見ておりますが、吉脇の15章一節からまず12節拝読をさせていただきます。15章一節、ユダ族の諸氏族がくじで割り当てられた地はエドムの国境に至り、その南端は南の方のツインの荒野であった。その南の境界線は潮の海の端、南に面する入り江からアクラビムの坂の南に出てツインに進み、カデシュバルネアの南から登ってヘツロンに進み、さらにアダルに登ってカルカに回り、アツモンに進んでエジプト側に出て、その境界線の終わりは海である。これがあなた方の南の境界線である。東の境界線は潮の海であって、ヨルダン川の川口までで、北側の境界線はヨルダン川の川口の湖の入り江から始まり、境界線はベテホグラに登り、ベテハーラワの北に進み、境界線はルベンの子ボハンの石に登っていき、境界線はまたアコルの谷からデビルに登り、川の南側のアドミムの坂の反対側にあるギルガルに向かって北に向かう。また境界線はエンシェメシュの水に進み、その終わりはエンロゲルであった。非常にカタカナがあってあまりこうあれですけれども、では8節、またその境界線はベンヒノムの谷に登って南の方エブス人にのいる傾斜地、すなわちエルサレムに至る。また境界線は西の方ヒノムの谷を見下ろす山の頂に登る。この谷はレファイムの谷の北の方の端にある。それからその境界線はこの山の頂からメネフワトアの泉の方に折れ、エフロン山の町々に出て、それから境界線はバーラ、すなわちキルヤテエアリムの方に折れる。またその境界線はバーラから西に回ってセール山に至り、エアリム山の北側すなわちケサロンに進み、ベテシェメシュに下り、さらにティムナに進み、その境界線はエクロンの北側に出て、それから境界線はシカロンの方に折れ、バーラ山に進み、ヤブネールに出て、その境界線の終わりは海であった。また西の境界線は大海とその沿岸であった。これがユダ族の諸氏族の周囲の境界線であった。ここまでにしたいと思います。一言神様にお祈りをさせていただきます。父なる神様、清いお名前を賛美をいたします。またこの夕方の集まりに私たちを導いてくださり、賛美を捧げし、兄弟姉妹と共にあなたの御言葉を伺うひとときに預かれていますことを感謝いたします。どうぞ今御言葉を祝福し、私たちがこの御言葉を通して大切なことを本当に主から教えていただけるように、どうぞご聖霊が御言葉を祝福し、私たちに本当に必要なことをお教えくださいますようにお願いをいたします。主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。今お読みしたところには、カナンの地がユダ族 に相続地として割り当てられるということが書かれてございました。このユダ族への領土分割というのはくじで決められて、120の町々がそこに含まれ、イスラエル部族の割り当て地としては一番広い割り当てでありました。今長々といろいろなところ境界線境界線と見ておりましたけれども、その領土というのが時計回りとは反対回りに、南から東へ、東から北へ、北から西へという感じで非常に細かく記されてございました。ご存知の方もいると思いますけれども、ユダ族っていうのは非常に特別な民族でございました。旧約聖書を見ますと、ユダというのは荒野の生活をした時、幕屋がございましたが、幕屋の入り口に一番近いところに住むように導かれたのはユダ族でありました。そして荒野でいろんな敵と戦いをした時は、神様は十二部族の中でユダ族を先頭にして戦うようにと命じられておられました。またモーセが亡くなる前に祝福の言葉祈りをした時、モーセは特別に神様が支え助けてユダ族を祝福せよ、祝福してくださるようにという祈りもユダは受けるような民族でありました。そして今お読みしたこの15章からは、十二部族の中でユダ族が最初にその領土の分割を受けるという、そういう特別な祝福に預かったんです。今日はこのユダ族への領土分割から教えられることを2つ共に御言葉から見ていきたいと思います。まずこの領土分割から私たちは何が教えられるんでしょうか。その一つは、主が導かれるところに主のご計画があるということです。主がお導きされるところには、主は特別なご計画と祝福を用意されるということであります。今お読みしました15章の一節にもう一度目を通したいと思いますが、ユダ族の諸子族がくじで割り当てられた地は、エドムの国境に至り、その南端は南の方のツインの荒野であったと書かれてあります。御言葉によりますと、この割り当て地はカナンの地方の非常に、南部といいましょうか、南の方というのがこのユダ族への割り当てでありました。皆さん、聖書の一番最後のところに地図というものがございますが、もしチャンスがあればそれをまた後で見ていただいてもいいんですが、十二部族に分割されたカナンという地図がございます。そこに見ていただきますと、十二部族の割り当ての地図が載せてありますが、その南の下の方を見ていただきますと、ユダというところがございます。神様は特別なご計画を持って、このカナンの地でも南の方に住むように、そしてその割り当て地としてユダに相続地を与えられたんです。この地図でも見ても分かりますように、ユダに与えられたこの地域というのは非常に広い地域が与えられているというのを皆さん地図でも知っていただけたんではないかと思います。それは十二部族の中で非常に人数が多い、人口が多いのがこのユダ族であったからでありました。しかしこのカナンの南というのはですね、広いだけではなくて、地形的に 山と谷が非常に多い山岳地帯でありました。いわゆる皆さんカナンの地偵察しに行きなさいって、そう言って12人が偵察して12人が帰ってきて、モーセ先生そこ素晴らしいところ、乳と蜜の流れるところですと彼らは言いました、ね、しかしその乳と蜜が流れるというような土地とはほど遠い場所がこのカナンの南の地域であってありました。言うならばこのパレスチナ地域で一番住むには適していない場所、岩とか石とか山谷というものが非常に複雑に入り込んでいる地域がこの南のユダに与えられた地域でありました。ちょっと御言葉を見たいと思いますけれども、3節のところにアクラビムの坂の南とこう出てまいります。このアクラビムというのは、この言葉の意味はサソリという意味があると言われています。サソリが多く定住するような場所。そして3節の 3行目にアダルという言葉も出てきますけれども、このアダルというのは高い山だ、高台というふうに言われております。そして5節を見ますと、東の境界線は潮の海。この潮の海というのは先ほども地図で見ましたけれども、いわゆる死海ですね。非常にこう冷たい、誰も近寄ることがない、そういうふうなところでございました。7節を見ますと、谷とか坂とかという言葉が立て続けにここへ出てまいります。またアドミムという言葉、これは岩という意味があると言われています。そしてこの後8節から11節までお読みしたいろんなカタカナが出てきましたが、皆さんこの御言葉をもう一度注目しますと、山とか谷とか坂とか石という言葉がどんどん繰り返して出てきているのを私たちは見ることができると思います。なんと8節から11節まで十何回にわたって山谷石という言葉がここへ出てまいります。神様はユダ族にこのような地に行くようにくじで決められたんですけど、神様は導かれました。しかしその場所は住むには適していませんでしたけれど、そういう不毛の地でありましたけれども、神様には特別なご計画が用意されてあったんです。それはこの住むところというのは非常に荒れた地ではありましたけれども、人が住みませんので、カナンの人々が礼拝するようないわゆる偶像礼拝という影響から非常に守られた場所でありました。ユダ族が生ける誠の神様を礼拝し信仰を保つには最高の場所でありました。人々がそこには寄ってこない。ですから彼らが今まで信じ40年間彼らを導き生かしておられた誠の創造主なるヤハエなる神様を礼拝する、そしてその信仰を保つというには一番適した場所であったのです。環境的には状況的には適していませんけれども、霊的な意味を考えたとき、このユダ族にとっては一番良い場所がこのカナンの南でありました。ある神学の先生によりますと、カナンの北の方は非常に乳と蜜の流れる平野、緑のたくさんある場所であったと言われていて、そしてその北の方に行けば行くほどいわゆる農耕が盛ん、農耕が盛んでありましたので、歴史を見ますと人々は農耕の神というものを作り、そこで偶像礼拝が盛んに行われていたと言われています。私たちは旧約聖書を見ますとよくバールの神という言葉を聞きますけど、このバールの神というのは農耕の神です。しかし神様はそのような南の方に彼らを導き、そして荒れた地ではありましたけれども、ユダがそこで信仰の清さを保つという最高の場所 御計画を彼らに導いて用意をされたんでありました。このあと数百年、イスラエルというのは神様に背いて北と南に分かれますね。もうご存知の方もいますけれども、南の方のイスラエルを南ユダ王国と呼ばれるようになりました。カナンの南というのはそのようにユダ族が信仰を保つには最高の場所であったんですね。神様は彼らを荒れ地に導きましたけれども、彼らに霊的な素晴らしい目的をそこで持って導かれた方であったんですね。主が導かれるところに主のご計画はあるのですと。聖書を見ますと、創世記の中にヨセフという人物が出てまいります。イスラエル、ヤコブのその末の子供にも当たりますけれども、彼は兄弟から夢をこのような夢を見たと言って兄弟に紹介すると、憎まれて、そして売られてですね、エジプトに連れて行かれました。神様は彼を奴隷にし、また犯罪者扱いにされるような立場にも神様はヨセフを導かれた形にされました。しかし神様はそのようなヨセフを守られ、ヨセフはその後ヤコブの家族を救い、イスラエルを救うために用いられる人になったことはよく知られているところですね。それに聖書を見ますと、神様が導かれるところには、状況が悪かったとしても、環境がそのように良くなかったとしても、そこには神様が用意しておられる特別なご計画があるということを私たちは聖書から見ることができると思うんですね。私たちはこのことから、この箇所からこのことを考えさせられると思うんですね。環境的に、状況的に悪くても、もし神様がそのように導いておられるところならば、神様はそこで何か特別なご計画を持っておられる方だということです。箴言の16章の9節にこのような言葉がございます。人は心に自分の道を思い巡らす。しかしその人の歩みを確かなものにするのは主であると書かれてあります。私たちは時々ですね、いろんな状況に置かれて、そして自分が望んでいないような風当てを受けたりとか、自分はこの道には正直望んでいなかったというような状況に神様を時々私たちは置かれることがありますね。しかしそのような状況であったとしても、もし神様がそのように導いておられるんだったらば、そのようなところでも神様は特別なご計画を持っておられるということを私たちは覚えたいもんだと思うんですね。気に入らなくても、そこが自分が望んでいるようなところじゃなかったとしても、神様がそのように許されて導かれているんだったら、そのような中でも神様は特別に働いて、そしてそこから私たちを導き出してくださるということを私たちは覚えることができれば幸いではないでしょうか。ローマ人の手紙の8章の28節に、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていますと書いています。私時々ですね、本当になんでこんなところに、私はどうしてこのような状況に神様は置かれて許されるんだろうか、いろんなことでそういうふうな思いになったりすることは正直本当にただただあると思うんですね。しかし そのようなところでも落ち込まず、その中で神様にどうしてですかとは言っても、神様に対して不平というそういうものを言わず、そこでやっても神様は益としてくださる方だと。神様がそこに導かれたんだったら、状況的に環境的に厳しくても、風当たりがきつくても、神様はそのような中でも益としてくださる方である、そのように覚えることができれば、神様は豊かにそこから私たちを引き上げてくださるんじゃないでしょうかね。主は私たちを愛してくださっている方ですね。主は私たちといつも共にいてくださる方ですね。神様の私たちに対する目線、視線というのは、たとえ状況が厳しくても、砂漠のところであったとしても、荒野であったとしても、決してその神様の目はそこから外されることはないということを覚えたいと思うんですね。神様はいつも最善をなさる方ですね。神様は決して間違ったことをなされないお方でいらっしゃいます。その神様に信頼し、そして神様、どうぞ私を御心を示し、御心に私を歩まさせてください、そのように祈ることができれば幸いではないでしょうか。自分の考えだけ推し進めるんじゃなくて、神様、私はこの方向も思いますけれど、この方向はあなたの御心ですか。神様、どうぞ私を導いてください、私をあなたの最善の方向に導いてください、そのように祈っていくものでありたいと思うんですね。まず私たちはここから、主が導かれるところに主のご計画があるということを教えられると思うんですね。もう一つ、ここから何が教えられるでしょうか。主への忠実と信仰に主の祝福があるということですね。神様への忠実、熱心な信仰姿勢に神様の祝福が注がれるということですね。まあ、今お読みしました15章の次の13節からちょっと見ますと、15章の13節、ヨシュアは主の命令でエフネの子カレブに、ユダ族の中でキルヤテアルバ、すなわちヘブロンを割り当て地として与えた。アルバはアナクの父であった。カレブはそのところからアナクの3人の息子、シェシャイ、アビマン、またタルマイを追い払った。これらはアナクの子供である。その後、そのところから彼はデビルの住民のところに攻め上った、書いてあります。この15章の13節は、14章のカレブがヘブロンという町をくださいというところの続きに、まあ、当たるわけなんですけれども、カレブはここでヘブロンが与えられた後、デビルという町に攻め上ったと書かれてあります。カレブは非常に大胆な信仰を持ったしもべでありました。カレブはユダ族の代表リーダーです。彼は45年主に従い通した偉大な信仰者でした。45年、本当に途切れることなく彼は従い通し、神様に忠実なしもべでありました。仲間が反対しても、仲間が自分の行動に賛同しなくても、彼は信仰を持って神様の道を選んだ人でありました。そして彼はここで85歳になっている。それはもう前見ました14章の後半のところで、私は85歳でと言いましたね。私は壮健ですと、力強い。その中で彼は大きな人がいる城壁のある町にヘブロンをくださいと。そしてヨシュアはその願いに応えて、その地を与えたんですけれども、ヘブロンを彼は受けた後、なおそれにとどまらず、15節を見ると、デビルというところにも彼は攻め上ったんです。なんという信仰でしょうね。もう45年間ずっと神様に彼は従い続けて忠実である。そして信仰によって、どうぞ巨大な町、城壁、巨人がいるそのヘブロンください。もうそれだけでもすごい信仰です。 しかしそれで終わらず、彼はなおデビルという町を攻め上った人だったんです。この後彼は豊かに豊かに神様の祝福を受けてですね、15章の19節を見ますと、娘から祝福をと願われた時に、上の水と下の泉というものをその彼女に与えるんです。豊かな豊かな祝福を彼は神様からいただく人だったんですね。このカレブの忠実と信仰ですね、この神様に対する姿勢というのはユダ族に多くの多くの祝福をもたらしました。彼も祝福されましたけれども、彼だけで終わらず、彼の家族も彼の子孫も非常に神様から祝福されるようになりました、ね、皆さん、この後イスラエルの王が建てられていきますけど、イスラエルの王ダビデはですね、ダビデはユダ族です、出身です。そして主イエスキリスト様はユダ族から生まれています。どうしてでしょうか。もちろん神様の特別な摂理の中で、神様の選びとご計画の中でそれは進められたと思いますけれども、カレブの45年の変わらない神様に対する忠実と、そして神様に対する大胆な信仰というものを神様は豊かに祝福されたからじゃないでしょうか。ここに私たちは主への忠実、主に対するこの信仰というものを神様は豊かに祝福してくださるということを改めて教えられると思うんですね。神様は忠実なものを豊かに祝福されます。神様は信仰によって進んでいこうというものを豊かに祝福されます。神様の報いの基準は成果ではなく、成功ではなく、忠実であります。神様の報いの基準はその人の信仰であります。私たちの評価というのはどれだけのことをやったかという、そういうものですけれども、神様の祝福の基準はどれだけ忠実であったか、どれだけ信仰によって歩んだかというものではないでしょうかね。新約聖書のところにタラントの例えが出てきますね。神様が報われる、祝福される基準、ある人が旅に出て、そのしもべに、ある人には1タラント、ある人には2タラント、ある人には5タラント預けて、そして旅に出かけた、しばらくして帰ってきて、そしてどうしたかということの報告を、ある者はその1タラントを地に隠して何もせず、しかしある者はその2タラントを用いて、そしてもう2タラントを設け、ある者はその5タラント預かったものを5タラント用いて倍にして主人に報告しました。2タラント設けた人と5タラント設けた人にも、その主人はそのしもべに同じ祝福の言葉を与えましたね。よくやった、良い忠実なしもべだと聖書に書かれてあるんですね。神様の祝福、神様の報いの基準というのは、どれだけやったかではなく、どれだけ忠実であったか、どれだけ信仰によって歩んでいたか。このカレブの忠実、カレブのその信仰、神様は豊かに豊かに祝福された。そしてその祝福は彼だけにとどまらず、彼はリーダーでしたけれども、ユダ族に豊かに豊かにそれが続くようにされたんです。私たちも改めてですね、このカレブの忠実、カレブの信仰、これに倣って本当に私たちも今置かれているところで主に忠実に歩むものでありたいと思うんですね。私たちはまず神様の御言葉に忠実でありたいと思うんですね。神様に祈ること、神様との関係において私たちは忠実でありたいと思うんですね。 もし神様が能力を賜物と時間を与えてくださって奉仕をさせていただいているんだったら、その奉仕にも忠実でありたいと思うんですね。なぜですか？神様はその忠実なものを豊かに報いて、そして祝福してくださる方であるからです。礼拝のために教会礼拝出席、神様が備えてくださったその兄弟姉妹とのその集まり、それに積極的に私たちは忠実でありたいと思うんですね。また神様にお捧げすること、献金、十一献金、そのようなものにも私たちは今と同じように忠実でありたいと思うんです。神様はその忠実と信仰に豊かな祝福を与えてくださるからなんです。今日私たちはこのユダ族に与えられる領土分割から2つのことを学ばさせていただきました。まあ、名前をずっと見ますとどういう意味があるのかなということを私たちは考えますけれども、御言葉からこのことは教えられると思うんですね。神様が導かれるところには神様のご計画があるんだということです。私たちは今新しい年度、4月から新しく年度変わりますね。ひょっとすると新しい職場に入られる方があるからもしれません。新しい学校に入られる方があられるかもしれません。ひょっとすると仕事の中でもある新しい部署に移る、そのような変換期に私たちは今置かれているかもしれません。ある学生は受験を控えて、これからの進路どうだろうか、それは神様が導かれているところだろうか、いろいろ考える時期でもあるかもしれませんね。しかし今日この御言葉を通して、神様が導かれるところであるならば、たとえ自分の思い通りでないようなところだったかもしれない、そうであるかもしれない、しかし神様はそこに特別なご計画と、そして特別な祝福を用意してくださっている、そのことを私たちは覚えたいと思うんですね。そして神様の導きというものを私たちはどれだけ求めているだろうか、自分の考えだけで推し進めていないだろうか、私は神様の御心を求めて神様の導きの中を私は歩んでいるだろうか、そのことも考えることができれば幸いではないでしょうか。神様の導かれる道を歩むのは最善の道だからですね。神様は間違ったことをされないお方なんですね。そしてもう一つ、主への忠実と信仰、これに主の祝福が用意されているんですね。そのことを覚えて、神様の御心の真ん中を忠実に、そしてその導いてくださっているその全能の主に全てを信頼して、全てのことをその方に、神様に委ねて歩んでいくものでありたいと思うんですね。主が導かれるところに主の祝福があり、主への忠実と信仰に主の祝福があるんですね。お祈りしたいと思います。愛する天のお父様、御言葉をありがとうございます。どうぞ私たちがいつもあなたの導きを求め、その導きの中で感謝し、あなたをあがめ、歩む者と導いてくださるようにお願いします。どうぞ今置かれている、今許されている中で、主に忠実で、そして信仰によって歩んでいくものと私たち導いてくださるようにお願いいたします。御言葉に感謝して、主イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご起立いただきて、なしたまえ長胸を賛美いたしましょう。今日私たちはこのユダ族への領土分割から2つのことを学びました。もし主が今日このことで、あ、私は決心したい、導かれていることがあれば、何でもその導きに応答して前でお祈りをいたしましょう。一節、なしたまえ長胸、
末作り我が主よ。